いや、からすみがうまいね。
まさかの二部構成ですよ。喋りすぎちゃいました。もう、ね、何も喋ることないわ言うてたのに。
1月はもうガンガン言っていきましょう。
そうね、
うんうん、
じゃあ行くよ次、
はい、
後半戦、
はい、
8月のトピック。
はい、来ました
来ました。
私はね、コンさんが死んだ。
そうですね。あー、そうなんだ。
これはちょっと、ね、やっぱり
去年では一番ショッキングですね、コンさん、
うん、死んだ人の中では、うん、でも意外と作品数少ない
よ ね、 そうね、
少ない、
うん、まあデビューが遅かったですね、あの人、うん、でも
で死ぬのが早かった、うん、40代や、
40代だもんね、45ぐらいだよね、
そう、
うん、制作中やったしな、
そうや、
うん、亡くなる2週間ぐらい前ツイートしてたんでしょ、
うん、
前の日までブログ書いてたって書いてあった、
うん、
遺書もあったし、
あ、読んだ読んだ、
あれ感動したよね、
うん、
それが一番ショックっていう夏、そう
な、夏だったか、
うん、
まあ一応
8月ね、
8月、
みんな夏って海とか行ったんですか？
行かへん。
今年は行ってないね。
去年も行ってへん。その前も行ってへん。
いやいや、去年行ったよ。うん、去年行った。おととし
行ったね。
マカラ行ってへんけ。
私とマカラも行ってません。
そう、俺ら行った。
私、太田です。
あ、一応です。
マカラです。
ドラムライトです。
8月。
一応、あと、
何もない私。
天明や秋だ。久しがキュレーターのバサラ店ってのが
あ、バサラ店8月か、
はい、
どこで
どこやったかな、でもね、あの一応文章はこれどっかあの東京アートビートから引っ張ってきたんですけど、
うん、
あまり注目されてこなかった日本文化の側面にスポットを当て、従来の日本美術、アートシーンのイメージの刷新を試みるアートイベントらしい。わびさび禅の対極にあり、オタク文化とも相入れない花火花の美かっこ行き過ぎた美で、反骨精神あふれる破格、覇権の覇に品格の格の美の系譜、バサラをテーマに大胆かつダイナミックな和の世界が展開。まあちょっとこの文章をなんで引っ張ってきたかっていうと、この前の11月か10月の僕とマガラのアートトピックで、あのジャラパゴス展を取り上げたんですけど、
水間さんのね、
おで、まあ言ったらあの前半ですごいトピックで出てきた通り、前半はカオスラウンジだったじゃないですか。
うん、
でもまあ逆にこの文章にもあるように、あ、オタク文化とも相入れないみたいなポジション の、 あの提示というかが、逆にこうアンチなんかは分からへんけど、逆の立場としてこれはすごい一個出てるし、ジャラパゴスもまあ言ったらその、まあ言ったら簡単に言ったらジャパニーズアートシーンみたいな、はクールジャパンみたいな取り上げるようなオタクだけじゃないよって言ってる人たちの動きも逆にこう活発に見えたと言える都市の代表としてあるんじゃないかなと。
確かにね、
うん、妙優しさってことは水間アートでしょ、
場所がね、ごめんなさい、ちょっとあんまりこう
詳細なレポート、水間さんがやってたのは間違いないから、水間とかな、
水間の系譜の展覧会
ってことですね。そうそうそうそう、うん、
あの辺がこういうのをやってきてるってことだね、
うん、そうだね、
うん、本当にもうね、ムキムキで入れ墨バリバリみたいなね、写真とかいっぱいあった、
うんうんうん、
聞いてないねんけど、画像めっちゃ見た、うんうん、なんかアート関係じゃない人のツイッターでよく見た感がある。ああ、なるほど、ね、すごく、
うん、そうだから、まあ、水間が仕掛けてる
とスタイラルだったかな、
かもしれない、
なんか短かったんです
か、3日ぐらい、
そう、
水間やとしたら、だからほんまにその箱単位で、要するに、うん、あのいろんなこう、まあ、派閥っていうかさ、うん、だからもう最近のだからそれこそ歌詞もを含め、若いギャラリストとかギャラリーはもう完全にカオス系というか、オタク寄りになっちゃってて、でもまあ単純に世代間闘争に持っていくのも面白くないから、やっぱり箱単位、あと作家の意識単位で こういう対立軸が明確になればなるほど、まあ、あの、はためには面白いからね、単純に。それだけで、こう、日本のアート界の文脈を読めるし、ね、
なるほど、
エンタメになっていくんじゃないかなっていう、こういうの逆にこうクローズアップしていってもらいたいな、み
たいな。うん、いいね、どんどん、もう、ね、盛り上げていけばいいじゃんね。
本当に。なんか、ね、草食男子に対抗して肉食男子が出てきたな、みたいな。軽い。言葉で言っちゃうと
う、
ね、
うん、
っていうぐらい衝撃的やった。なんかこう男の人らが寝てる中でこのバサラ店のポスター見た、もうムキムキのその入れ墨とか、
うん、う
わーって思ったな。なんかその龍馬伝の流行りとも、もサムライジャパン忘れてた、カオスラウンジに見すぎてちょっと忘れてたというイメージを受けた、バサラ店では。
なるほど。まあ、龍馬はね、全体的に僕の中では裏トピックですから、ね、
うん、
まあ、あえて今回取り上げませんけど。
でもいつも最後に取り上げるやん。
まあ、そんな感じと、あと先出た、はい、前半で出た愛知トレーナーレが8月21日から始まってるんですよ。
おー、うん、完全夏休みやったよね。
そうなんです。
結構後半からやったんですね。
うん。ということで。
はい。
では、9月のトピック。
で、9月で、
はい。
だからこの今年はだからそのなんていうか派閥というかアングル的にアート界を見るとなかなかプロレス的にはすごい面白かった1年で、
うん、
まあ、それのだからその一個のトップランナーとしてあの9月14日から村上隆がベルサイユで展覧会をしてる
んですけど、これ9月やったんか。
村上隆という人、そしておそらくこのぐらいの時に、うん、このちょっと前か8月やんな、あの村上隆氏があのアートバトルロワイヤルの作家と、うん、あの芸祭の作家を集めて、うん、すごいなんか朝生みたいなイベントをやった
続きをね、なんか
8月かなってことは間やし、
うん、そうね、
うん、
まあ
そうだったね、
すごい、まあ冷静に見てものすごいいろんなバリエーションの若手の作家が集ってて、なかなかあのメンツとしては本当に日本のアート界の縮図みたいな感じやったんやけど、うん、いかんせんあのなんていうか議論にならなかったっていう回だったですけど、
はいはいはい、
まあこういうだからユーストとかを使って作家が発言をするようになって、まあ僕らがもうこうやってもうラジオとかやってますけど、
うん、
まあこういう風になってきた時に、うん、まあいろいろだから選択肢は増えたと思うんですよね、作家の声を聞くやり方として。ただその村上隆っていう人にこうがの発言で、
うん、
こうなんかこうなんていうかあまりにも左右されるような状況みたいなが、うん、見えるすぎるとちょっと鬱陶しいっていう感じもあるっていうか、う
ん、まあね、
あれでもね、ツイッターの情報が全部村上隆発言の RT で埋まるとかね、
そう
か、
そう
か、そういうね、
うん、でもなんかそうまでして やる意義というか、
うん、
まあ要するに身を切ってだからエンタメにしようとしてるっていうのは分かるんですけど、うん、すごく、
いやすごいと思う。
うん、
でもあんななんかもう大忙しい、
うん、でもめっちゃ明確な意味でその今だから村上さんとかあの辺の世代の人らって20代中盤ぐらい前半中盤ぐらいの作家にめっちゃ行ってるやんか、
うん、
でも明確に喧嘩とか村上隆とかに吹っかける若者っていい品面なんだ見てると。
うん、
なんかこうあんこうなんか猪木が来いよ来いよって言ってんのに全然全然であの若手が来えへんみたいな状態を延々見させられてる気がしてて、でその横で中あの中堅っていうか30代の俺らみたいなのが完全に横でなんかええなみたいな、猪木さんにそんなんしてもうてええなみたいな、
ええなぁや
もう俺ら独自の団体立ち上げるわみたいな感じになってるみたいな状態にすごい見えるね、全体が。だからものすごいはっきり言って超不毛、うん、だからもうほんまに勝手にやった方がいいと思うみんな、うん、
それがいい、うん、本当に、
うん、
なんかあの売り言葉に
絡んできゃいいじゃんな。
まあな。でもなんで絡まなあかんねんって言葉もあるし、なんか売り言葉買い言葉的なあんなやり合い、
うん、
大変やろうな村上さんって思うようなこともすげえあるから。
えでも村上隆さんが吹っかけていってるんじゃないの。
いやそこまで吹っかけてないで、意外と村上さんとか東さんの感じって。
でも仮に吹っかけ、
いや吹っかけるっていう言い方がどうかなんなんかもしれへんけど、うん、でもやり始めってそうやと思う。
そうかな、うん、なんか自分が言うツイートしてたことに対してなんかやっぱ返してくる人の言い方があれやったから、こっちからなんかちょっと言ったらわーってなったみたいな感じじゃん。多くない。
でも特定のそれこそ村上さんが目をかけてる若手に対してはめっちゃ行くで、あの人
いますよな。
うん、だからほんま猪木的に行くで。だ
ってそれってどうなんか、
うん、
そう
だ、
うん、
その今言ったその言葉、
なるほど、
言葉尻ではないかもしれへんけど。
いやまあそうや、うん、見てた見てた、もちろん。次はね10月のトピック。
おお、はい、10月まで来た、
うん、
アート系なんもない
10月。
あのねこれ10月なんやって思ったんですけど、
うん、
あのガスブックってあったじゃないですか。
お
昔というか
懐かしい。まだある。
ガスブックがガスブックポップっていう LINE を10月から始めてるんですけど、
うん、知らんかった。
それにあたってあのツイッターも始めてて、うん、ガスブックが。
ガスブックって何ですか。
ガスブックっていうのはね90年代末にあったかもしれんけど、0年代初頭ぐらい、まあ僕の感覚から言うと、うん、あの宇川直弘とか、うん、宇川さんとかがすごいあのスタジオボイスとかを中心に、うん、そのグラフィックデザインの、うん、デザインという世界の面白さをものすごい歌ってた頃に、うん、で
出てきた、ね、
出てきたあのアートブックシリーズみたいな。だからガスブック一冊で一人の作家をの作品集みたいな感じで、うん、まあもちろんデザイナーだけではなくって絵描きとかもいてて、うんうん、あの何冊出たんかな、14、5冊出たんですけど、
グルービジョンズとかね、あの辺じゃなかったかな、
まあ、だからそうそう、だからこのその時点での全仕事的なものをガスブックとして出すみたいなのがあって、
うん、
まあ、僕の好きな女性のもう、まあ、もうあんまり名前も覚えてへんか、口田さんの方がいいけど、でまあ要するにあの僕の好きな女性の絵描きとかも出てて、
はい、あ
の要はだからその ガスブックを集めるというより、
うんうん、
あこの人の作品集欲しいなと思わせる、
うんうんうん、
その時代で今この作家の作品集欲しいっていう人にスポット当てて、うん、作品集を作ってたシリーズ。
そうそうそう、
ほうほう、
で結構想定きっちりしてて、
うん、
ごつすぎず安めっていうのが上手やなと思ってて、
そう、で一応あの背表紙とかのガスっていうフォントとかを合わせて、まあ、フォーマットを合わせてもガスブックっていうもので出してるっていうののがしばらくな止まってたんですけど、ガスブックポップっていう名前で、あの再開やね、はっきり言って。で当時はだから それこそグラフィックデザイナーとかやったけど、もう少しこうなんて言ったらいいかな、もう少し
何呼びになった、
絵描きなんやけど、あのそんなにこうコンテンポラリーじゃないというか、
う、
俺らが好きな感じのストリート寄りのでも現代美術のに肩突っ込んでる感じの、
なるほどなるほど、
ええ感じの絵描きのシリーズ、
うちらからしたらいい感じらの人からが、
うんうんうん、
へえ。
それどれぐらいで出すんですかこれは。
ちょっとね、
いや昔の時も不定期やったと思うんですけど、
もう3冊ぐらい出てますね、確か
に。本当にポップも。
へえ。
へえ。白なんだ。
だからなんかこうそれこそエクスペンダブルズ的に、
うん、
昔かっこいいと思ってたものが復活してくれる様はすごい嬉しい。うんうん、
なるほど。
特に書籍系はな、もう、うん、なくなるっていうことしか聞かへんから。
そうだね。そうそうそうそう。
嬉しいな、それはすごく。知らなかった。
う
ん、
そうですね。
ま
あ、があったのと、うん、まあ、あと、まあ、これもまだ見に行ってないですけど、2010年の10月29日から東京アートミーティングトランスフォーメーション展、
あ、私見に行ったよ、
が1月30日まで、
うん、
今月まであるらしいんですけど、どうだったんですか。
面白かったですね。いろいろ見れる、
うん、
あとトランスフォーメーションっていうだけあって変身、
変身トランスフォーマーやね、
うん、だからいろんな意味でのその変身変容の捉え方があると思うねんけど、それの代表的なのがざーっと見れる、プラス新しいのも見れるというか、う
ん、なるほど、
マシバーに見れるんだよね。
マシバーに見れるよ、うん、
今のじゃあハード
ハードな感じです。
ああ、そうね、うん、今が見れるみたいな、
今が見れると思う。
あ、なるほど、ちょっと余裕あったら行きたいですね、
うんうんうん、
10月は他にないですか。
10月は私アートトピックじゃないけどノーベル賞を取ったとか、チリの落盤事故が全員救出、ね、
見てたわあれ、
落盤見てたわ、
見てたわあれ出てくるの見てたわ、
チリ見てたわ
私あの出てきた人の何やっけ、あの女の人のいざこざとかあったやつ。
でも俺びっくりしたのが、あのそれが全部救出されてから1週間以内に放映された NHK のドキュメンタリーがめっちゃびっくりしたんやけど、中の映像とかガンガン流れてて、
誰が撮ってた
あれな、 NHK がカメラを渡しててんて、で撮ってくださいっつって、だから独占やねほぼ。
すげえ、そんなあったんや。
カメラマンの担当してた人いたじゃないですか。
そうおったね、あの、うん、腹出たおっさんの。
あれは何 NHK のカメラだったの
らしい。
へえ、
うん、NHK がもう入れたんて。
じゃあ NHK の人上でずっと待ってて、そもそも出てきたらカメラバンって撮ったもんありがとうって言って、
そうじゃあ
お金払って、うん、逃げといてこれって
スクープですね、
こんなにやって感じ
で。あ、そうなんや、うん、
でも
知らなんだ。
でもあれだから、あの時のノムさんの回やったかマガラの回やったか忘れたけど、あれメキシコやったっけ、チリや
チリ、チリ、
あれ日本人やったらもっと悲惨なことになってるでっていう話を当時しててんけど覚えてない。だから国民性があると思う。だからそのドキュメンタリーでもその、うん、要は食料が来るようになってからいざこざが増えたとかさ、
うん、
でそれを最終的にまとめたのがキリスト教の神父さんが一人おって、うん、キリスト教を中心にカオスを一個のラインにまとめて、みんなで朝決まった時間にお祈りしたりして規律を作ってたんやけど、
うん、
あれ全員日本人やってんやで。
あかんかな、
多分もっと多分悲惨なことになってると
思う。そう、
うん、
どうかな、うん、真面目に静かにやらへんかな。
いや無理やって、
そう闇でな、
日本人って結局あれやん、真面目に静かなことないやん。
ないな変態の国やもん
っていう風なことはいろいろ考えさせられましたけどね。
なるほどね、うん、そんな何も考えへんかったわ。あとほぼ見てなかったチリ。
あ、そうだね。
どうだろう。
見てなかった。
見てなかったな。
あったなぐらいしか。ノーベル賞の方がすごかった。見てた。あとあの中国の人がさ、初めてノーベル賞に出れなかったっていうの。
はいはいはい。
そうそうそう、ああいうのとか。
どうなんだ。
中国を意味わからんわ。
まあ2010年は中国の年だった、ね。
確かに。怖いわ。
でもあれで中国側からいろんな各国にさ、あれの出席。授賞式に出えへんようにって呼びかけたら20カ国ぐらい出えへんかったよね、まあ、あの辺とかもなんかそのいかに中国にビビってる国バレバレみたいな、
不備的なあれでしょ、
怖
っ、
うん、
中国漁船ってこんぐらいやったっけ、
尖閣諸島のやつ、知らん、
まだ1個前だよ、
もっと前
で流出なんだどうだあのなんかこうなったりかな。
なるほどなるほど。まあ、中国の話はね。
やりだしたらキリないから行こうか次。
はい、行きましょう。
11月のトピック。
はい、
はいはいはい、
はい、はい。お願いします。
モグラグマガジンボリューム2発売。
忘れてた。
ありがとうございます。
夏って聞いてたんだけどね。出ましたね。
いや
出ました出ました。
出た出た。
出した出した。すごいすごい。
これのためでしたよね。先10年の時期、うん、本当に。
それしかしてなかった。それしかしてなかった。
そうなっちゃうねやっぱり。
これは言いたかった。あとありますか？
11月ですか、もう。
11月から海老蔵始まったね。
あ、海老蔵か。
うん。
あ、でも11月っていうか、10月末から、あ、すみません、太田です。
はい。
あの、スパイラルで、ウルトラやってましたね。
あー、あれ、そうか。
はい。10月末ぐらいから、
何ウルトラ？
アートフェア。
アートフェア。
アートフェアいっぱいあったの
に。レントゲンペルケのオーナーさんが主催してるウルトラっていうのは、あの、いわゆるその、ギャラリーとか、そのアートスペースにトピックするんではなくって、まあ、そこに、まあ、所属してるっていうか、スタッフとして働いてる、その、キュレーター
とか、
ギャラリストをメインにしたアートフェア。この人が推薦する作家みたいな。
ほうほうほう
っていう押し出し方。なんか、どこどこギャラリーは、とか、ギャラリーのとかではなくって、ここの所属してる若手、キュレーター、ギャラリストが推薦する作家はこうです、みたいな。
一人か、みたいなこと。う
ん、
へ
ぇー。あの、ギャラリー名はドンっていうよりは、
人。
あの、人。
うん。
へぇ
が、ボンって出るっていう、まあ、何回やってんのか私もよく知らないんですけど。
キュリエーター自体もフォーカス当てようみたいな。
そう。どっちかって言ったらそうやね。う
ん、だから、
ね、ブースには。
チラシも、だから、あの、例えば、アイランド、
うん、
伊藤遥か、作家みたいな。
なるほど。
っていうよりは。
あの人遥かや
ってる。遥か。うん、どっちかっていうと、あの、キュレーターの名前がドン。
なるほど。
で、カッコ、や、なんなになになになになになにな
るほどね。確かに。
サッカー。
ギャラリーをしてても、その中を誰がやってるかっていうのはね。う
ん、まあね。まあそうです。まあでも、そうやな。
でもやっぱり、なんかそれで、
うん、
あ、自分が好きやと思った、この作家さんをやってたのは、この人やったんや、みたいな。で、ここのギャラリーおもろいなって思ってて、いつも、行ってた、この回面白そうみたいな感じで見に行ってたのは、あ、この人がやってたんやみたいな、わかる回ではある。
なるほど。
まあ、ちょっとマニアックな視点ではあるけど、確かに広がりと奥行きで言うと奥行きの側をエンタメにしてるって感じは。
うん、からなんか、ちょっと面白い。
いや、大事だよね。
フェアやなとは思った。
とかそういう人もまた、ね、
一番大事、
ね、表現のあれとして出ていかないとやっぱり作家もね、
うん、
そうやね、
それこそさっき沖さんが言ってたみたいな戦時の展示の設営とかね、
うん、
含めて誰が呼んできたんやとか
誰がやってたのか
っていうのはね、そうそうそう、自分の好みの点なんか調べてみたら同じキュレーターの人やったりするもんね。
そうそう、だから
びっくりする。
結構その例えば他のエンタメに置き換えてみた時に、例えばテレビ番組とかってなると、うん、まあ、せいぜいタレントと放送作家ぐらいやんか、
うんうんうん、
でもまあ本当は照明とかさディレクターとかいっぱいおるんやけど、うん、まあその2人その2つのジャンルで成り立ってるかの、うん、見えるっていうか見せてるんやんかテレビ局っていうのは結局、うん、だからその そういうなんていうの、まあ、言うたらスタッフ側を見せるっていうのは、うん、結構リスクはあるけど、でもまあアートってなったら作家の話ばっかしか出てけえへんっていうのは、うん、そんだけアートが浸透してない証拠やし、
うん、
もう少し他のアングルも含めていくと、まあ違う見え方もある。
まあ、映画でもね、監督で見るのと俳優で見るのと、
うん、そう
だね。脚本家がみたいな話
もあるあるある
あるね。
うん、あるからね、うん、
映画が一番分かりやすいかもな、そう考えると確かに。ドラマとかもよく
言うけどね。演出家は。
そうだね。
脚本とかね、
うん、
それを言われるとそうやな、
うん、
今年横取りがあんねんけどさ、
2011年
そう2011年総合
ディレクターみたいな話、
そう、うん、もうアートいつもあれ2人あんねんけど両方とも女の人で、
はいはい、
あの総合トップのディレクターの人はあの横浜美術館の館長の人、
ああはいはいはい、
で両方女の人は多分珍しいとか、はい、初めてこのあ今年女の人なんや、そうそう、だからそうい
う、ね、横浜美術館のスタッフでめっちゃ気に食わんババアがいますけどね。
そう、それバイトちゃう。
アート&ホームの時にさ、来たあいつ。
はいはいはい。あれ横浜美術館の人だろ？
あれ横浜美術館やろ？だって。好き嫌いやわ。
それなんとかしてほしいな。
だからあいつのせいで俺横浜美術館のイメージ超悪いんだけど。
学芸員さんなんかな？
まあ、顔も覚えてへんけど。
あ、そういうのは良くないね。
うん、
そういうので質落としといてあかんやろ。
あかんやろ。そうそうそう。そんなスタッフを買ったらダメですよ。買うて。
大事大事。
じゃあ次行きましょうか。
はい。ラストですね。
はい。
12月のトピック。
はい、行きました。これ一応、太田さん用に出してきたのは、
はい、
テオ・ヤンセンの展覧会。
おー、行った？
行ってない。
テオ・ヤンセン、去年2回ぐらいやってるやろ。
あ、そう
なの？12月だって日比谷の、やつじゃない、なんたらのところでやってたら。
生命の創造。
うん。
テオ・ヤンセン、俺動画でしか見たことないけど、あれは見たいよな。
すごいですね。
ゼロかなんかでもやってたんですよ。
あ、ほ
ん
と？キネティックアートかな。
はい、そうです。キネティックアート。自然の動力を使って、あの物体を動かす。
多分ね、これは YouTube でいっぱい上がってるけど、テオ・ヤンセンで検索してみたら衝撃。
いや、テオ・ヤンセンでぜひ YouTube 検索してほしい。俺、YouTube でもほんまに楽しめるで。
楽しめる。
どんなやつ
あのね、なんか
風が吹くと、
どんなんとか
言うすごい。
基本多分
木、木造の、
そう
あオランダ人のやつか。
そう、
はいはいはい、
木とか紙とかプラスチックとか。で、
骨組みしてあって、その風の力で、
あいつ
わっしゃわっしゃ
動きの有機的な感じが、
ね、
うん。虫っぽいんやけど、動くと哺乳類っぽいっていうか、なんか。
結構聞いたな、去年よう来たで。
あ、そうなの？
うん。
知らない。そうか。
うん、
これあの YouTube でテオ・ヤンセン。
ぜひ、ね、
要チェックですよ。
はい。
あと、東京都青少年健全育成条例の改正案
を
可決。
実在青少年ってやつですか？
そうですね。12月15日。
可決ってことはどう？
通ったってこと
です。
どうなのじゃあ今後。
どうなるかは今後だから。
まあ、そう。
それもだポルノに入るっていう、
うん、これ東京都だけやからええんちゃうかってみんな思うかもしれないけど、
うん、
僕が東京に出てきた理由っていうのが、
うん、
日本の出版業界の7割が東京に集中してるっていうのがあるんで、
うん、
要するになんかあの関西で活動するより東京で活動する方がメディアに取り上げられやすいんじゃないかっていうので来たんですけど、うん、要するに出版業界の7割がこの東京都健全育成条例の傘下に入ってるってことですか。
まあそうな、
うん、
ほうほうほう。
だから本当にあのいろんな有識者の人たちが反対してましたけど、
うん、
まあ当然っていうか、
うん、本当に
いろんな意見聞きましたけどね。まああとあいつ、あいつのあの
態度
が都知事が
最悪やったな。あのマツコデラックスも言ってた、あのゲイとか本物の人らに対する最悪なやつとかも、
うん、
何やったっけな、
最悪なやつ
あったね。
うん、
でも残念ながら
というか、あの人
なんだかんだであいつでも10年ぐらいやってるな、あいつ、うん、都知事
なん
やろ。次ででも終わりじゃない、
何期
もうええで、
またあれすんのかな。
でもまあだから石原慎太郎はだからその東京アンダーサイトとかもカルチャーに理解があるんやかないんやかっていう人だよね。なんかブレブレっていうか、
まあ本人もな、小説家やもんな、
はっきり言って秋葉系のノリみたいのが嫌いなんやろな、あいつは。
うん、あ、小説家でどげついさ、意味わからん、あんなん書いといてようそんなこと言えるなみたいな小説やで。
まあそうや
ろ、ね、何あんたが反対してんのみたいな、そこで言ったらな。私もう殺されるかもしれんから言わんとこだけど。
12月他にないですか。
うん、ない。あのカオスラウンジの新しい
姿勢、カオスラウンジ
姿
勢、ね、
うん、
でもね、僕今日今さっきこれ調べてて知ってショックやねんけど、
はい、
キャプテンビーフハートが死んでるんですよね。
知らん、私。誰？
いやー、
そうなんだ。柔軟一に、
誰キャプテンビーフハートって。
あ、知らないですか、あの恋かなんかの首を切ったこういうジャケット、知らん、こうやってこうやって魚の顔を持ってるジャケット。
いや、知らないでしょう。
あの音楽家なんか映画俳優なんか何かも全く知らん。
音楽家ですね。
キャプテンビーフハートっていう人なん
ですね。そうですね。まあもちろ ん
一人でやってたん。
うん、あのバンドをやってたんやけど。
なんていうバンドなん。
キャプテンビーフハート&なんとか。
ごめん、やばしらんわ、うん、そうか、うん、へえ。
大学の頃、ね、
ロック系
そう大学の頃、ね、そう俺も大学のイメージが、うん、
ロック
あのなんかこういうのが世の中にはいるっていう
そうなんかジャーマンロックからの流れでなんかこうノイとかカンとかの流れで、うん、
出てきたんや
出てきたっていうか知った、
うん、
で一番やばいのはこいつらしいっていう話紹介されてね
へえ
そうやったんねやみ
たいなそう人らしいんだ
ほんまちょうど俺大学の時ジャーマンテクノっていうかジャーマンロックがめっちゃ復活、
ね、
ノイの再発が出てから
そ う,
うんそうそうそう。
それは初耳ですわ。キャプテンビーフハート死去。
死去ですよ。
これ
僕の2010年のトピックの最後の
授業
になってますから。
てかトピックって2010年の12月までをやるんです
か。そうですよ。もう終わったね。
うん。
うん、
なんかあります？
あとは振り返り系。出てないので言えば、
うん、
3D 映画っていう。これ映画の回に来るかもしれんけど、一応一時的なものでは。がアバターから始まったから
3D 元年ですか。
アバターは何月だったんですか。
1月2月
12月か1月ぐらいだ
ったね。そうかそうか一発目、
う
ん、
でももう何やろ
去年
おととし今年多くの人が感じてる感覚としては、
うん、
今年も公開されてたからね今年は去年
ほんまにあのテレビ CM とか見るにつけ、うんうん
うん、完全版みたいな
あのほんま子供騙しやなってみんな思ってたよ
え
何を
この 3D 感
いやすげえと思った
で 3D テレビ見んのにいちいちメガネかけるなんてもうただのギャグや
いや別に
そんなもん何がええねん
ドキってするやん私いまだにあのさ電気屋行って 3D テレビの前でほーってすごいなって
それ裸眼のやつ
ん
メガネかけるやつ
かけるやつ
かけるやつか。
ラガンのやつはまだ見てない。こんなん出てん。これぐらいのテレビでラガンの。
だからラガン 3D ですごくなって初めて、だからほんま俺今年マジで感じたのは過渡期やなってい
やなんか
この一言ですよね。
昔さ付録でついてた青と赤のメガネみたいなな。
あれが一時廃れたじゃん。
うん、
でまたメガネでメガネで戻るんだ
ろ。そう俺もまたメガネかよみたいな。
結局メガネかよ。
結局メガネでもええやんか。
いやいやいやそれはわかるよ。
でもせっかくやったらな 3D 感味わいたいって思うやんか。
うん、味わえるやん。
超一生懸命メガネに。な顔を押し付けてなはって気がついたらメガネの跡めっちゃついて
る、ね、うんついてるよつらい
まあ逆光を感じたね確かに
だからまあ
全然進化したとは
だからあらゆるデジタルテクノロジーとかの進化に寄与するものとして早く出たあかんのは 3DAV ですよね
だから
全てのデジタルテクノロジーはエロが引っ張ってます
から。でもなんかブルーレイで AV
見たらっていうのやってたよね。
昔やってたね。なんかもう肌のポツポツまで見える。
ちょっと見たいね、
うん。
なんかそういう終わり方じゃなくてさ、なんかこの近未来は早く。あの空飛ぶ車が出てほしいですよねっていうので終わって
近未来2010年は近未来締めちゃうねん2010年
過渡期
過渡期締めやね
過渡期締めでもしても
だ今年がおもろなると思うって
3DAV 早く出るのダメ
私たちの手塚治虫感はいつ来るんだみたいない
やだからでもあれですよだから 3D 見ましたけど僕も
その話はいいじゃないですか
でも、ね、ただちょっと 3DAV で問題があるのが、うん、今だからあの 3D メガネ、
うん、
やっぱメガネをかける以上、
うん、
やっぱりねオナにバレた時に逃げれないっていうのいくつかのものがある
大変やな
でももう今メガネっこじゃんオキチュールは、うん、そのメガネがすでに 3D 搭載になったらどうなの？
あ、それは大丈夫。
いやでもだいぶ難しいやろ。
今の中学生とかがさ、3D エロビを見ててな、オナニーしてる時さ、下半身裸で 3D メガネかけてたら、 何してるんってことなんか今までは脱ぐ一方やったのがあの一個着なあかんや、うん、その感じあとちょっとあの視界が暗くなるからティッシュ探しにくいみたいな問題とかいろいろ 3D やっぱり裸眼にしてもらわないとやっぱり 3D 女人にはちょっとやっぱり
まだねどっちにしろおかんがバーンって入ってきたら
一緒やと思うけど、ね、
いやでも多分俺らの頃よりショック 1.5 割増しやで
そう
だって
1個つけてるからね
しこりたい上に 3D で見たいんかお前はみたいない
やもう 3D が当たり前になってくるかもしれんやん
立体で感じたいのみたいなさ、
うん、いや確かにびっくりするけど
それはそうでしょ
3DAV が出た際にはみんなで見てみましょうよ
でも 3DAV が出たと仮定して、うんうん、いっちゃん最初にまずまあものすごく分かりやすくありえる流れとしては
3D で見た方がいいんかなほんまに
巨乳ブームの復活ですよ、
うん、そうかなそんないつだって巨乳ブーム
いやいやいや
細川君以来だいや
あの一時だからあのイエローキャブの時が巨乳ブームマックスやったけどその後あのオタクカルチャーが来た時に
あそうかオ
タクツルペタとか貧乳とかにの
ツルペタ
だんだんこう父業界が細分化されていったんですけどここで裸眼 3D が出た 3DAV が出た際にはまず一番最初に来るのは巨乳ブーム
巨乳やな触れそうなぐらいのもうリアル 3D ってことやろ
そら衝撃でかい
ふわやで多分もう
ふわやで
ぷよんぷよんやで
もう何やろ本物以上に立体的やと思う
そう
や
ろなまたこれさ現実とのさ差がつきすぎてさ男の人おかしくなるんじゃないの
いやだからやっぱりあれだね視覚
手のひら
手のひらそういきます
口型になってます
触覚器官に、うん、訴えるシステムが出てこないとだね、
う
ん、
そうだからあれですよあの XBOX の新技術
何それ
こう手をかざすだけでコントロール
ああ
ネイキャーのシステムあれ、
はいはいはいはい、
あれな、うん、あれ NASA の、うん、NASA にかける費用何十倍って使ってるの、あの技術開発
すごいな何それそんなんいいのそんなことやって
だあれと 3D が合体したら
しかも AV が合体するやろ
どうなるかって
シャワシャワってやったらキャッてやるのやろ
いやシャワじゃ触覚はないまでも、うん、だもうほんま揉む動きをすれば
向こうの中で
向こうがもう感じるみたいなことはもう全然ある、う
ん、すげえインタラクティブになっていくねんな
インタラクティブ
やばいね、うん、もういらんやん生身の女
いやだ理想は
どうしよう
じゃうわあちょっと今めっちゃ下道なこと考えたけど今
それ絶対言わん方がいい。それ絶対言わん方がいい。
言わないままに。じゃあ2010年はどうでしたか。
やばい。
どうでしたか。こんな感じでしたっけ振り返り。
いややっぱね先ほども言われた通り過渡期っていうのはあると思います。新しいことも iPad みたいにいろいろ出てきたけど それがどう変化していくかみたいな年なんやったと思う。
あのね本当にまさにそうで、うん、2009年の振り返りをした時に、うん、いろんなもんが終わった。っていう風なことをすごい言ってたんです
ね。
例えばスターボーイが終わるとか、うん、マイケル・ジャクソンが死ぬとか、
ね、時代がね、そこでっていうのよね。
で確かにおととしの2009年に比べて2010年っていうのは割と凪というか低調だったんですよ全体的に、うん、そのビッグニュースもそんな大事件とかもなかったし、うん、その代わりポツポツ小さい目が
そうだね目が、うんもうこう芽吹いた年って感じ、うん、
芽吹いた年っていう感じがするねなんか確かに
そうだね
でまあ一応去年から天然代っていうのだからこの90年代ぐらいに流行ったその10年区切りでいうと要するに0年代から10年代に変わった年でもあったので、
はい、
まあだからこの2010年にこう芽吹いた流れみたいなものは特にアート業界においてはいろいろいや本当にアートだけで捉えると結構なんていうの、
うん、
若手の清流性というか、
うん、
なんかその新しい展開とかがちょっとずつ出だしたんで、
うん、
これが2011年以降どうなっていくかを見つつ
そうですか、
うん
うん、
飛躍の
年にしていきましょう
なるでしょうか、
そうです、うん、かつまあそれはね、まあ、つぶさにつきり一度僕とマガラさんとで、はいこのポッドキャストで取り上げれたらなと思います。
はい。
ということですけども、
今年もぜひねよろしくお願いしますということで、
はい、ということで、はい、2010年のアートトピックの回でした。
はい、ありがとうございます。今年もよろしくお願いします。
2本立て。じゃあエンディング続きます。
エンディングです。今年初のエンディングです。
どうぞこちら
へ。初ちゃうよね。
初じゃないですよ。
あ、今年2回目のエンディングです。
ねモグラグラジオについてはあまり把握しておりませんが、モグラグのオーナー太田です。モグラグ1月はちょっと展示はお休みしておりますが、
はい、
皆さんお待ちかねのイベントがあります。
お待ちかねなのか分かんないですけど、
待っててください。
来てください。
来てください。2011年の一発目、モグラグからお届けするイベントは1月23日日曜日、モグラグマガジンボリューム2リリースパーティーファンタジーゾーンボリューム1です。
ボリューム多いな。
え、ボリュームボリュームで、
まあ、どこですか場所は。
場所は六本木のスーパーデラックスで行います。
スーパーデラックス何時からで。
時間は、18時半オープン、19時スタートです。
はい、おいくらで。
チケットは前売りが2500円プラスワンドリンクで当日が3000円プラスワンドリンクになっておりますので、皆さんぜひぜひ前売り予約してください。
今週末ですけども、さあそのイベントの内容の方は。
いや、内容やばいですよ。素晴らしいです。ライブの方がミスターアンダースタンド&トンチ&スズキツネキチ&&って言ったらみんな一緒にやるみたいですけど違います。そして、中山うりさんです。
おー、すごいですね。
すごいラインナップですね。で DJ が20点の
名義は今回藤田らしいですけどね。
藤田がやってくれ
る。DJ 藤田。
DJ 藤田。
浮下と書いて藤田がやってくれます。
そしてモグラグマガジンのリパなんで当然あります。
展覧会です。
一夜限りのグループでメンツがすごい。
言いますよ。
はい、お願いします。
展覧会をやってくださるのは一輪車さん、岡野聡さん、はい、おきちゅうさん、小田島ひとしさん、シャキンタニーナのりひろさん、
おーって
ダツオさん、土屋浩二さん、ともこさん、前川浩二さん、南良平さん、山口雅宏
来た、なんでそこだけ無視で。
山崎朝彦さん、はい、吉川翔吾さんです。
おー、素晴らしい。
すごいね、すごいね。
2009年度のモグラグを凝縮したような展覧会が行われますけども、プラスイベント自体のオープニングアニメーション、アニメーション上映で土屋浩二くんの作品が流されます。
もう初っ端から来てもらわなあかんね。
いや、もう年末からね、そうそうそう、もう頑張って作ってもらってますんで。
19時にオープンした瞬間に
流れて、
オープニングアニメ、
あ、じゃあもう
せいで流れてそこで終わるやろ。ちょっとでも遅れたらもう見れへんねやろ。
見えない、
見えないっす。
もう6時半ぐらいから待機してもらわな
あかんな。新作ですか。じゃあ新作ですね。わー、作ってもらってだから、
おすすめはそこでしか流れないっす。
おすすめは6時半に入ってもらって、30分この作品を楽しんでもらって、
食べて飲んでもらって、
適当に酒を傾けつつ、そして7時になってから、ほうじくんのオープニングからのライブ。
いいね。うん、
っていうのがおすすめなんで。
もううちらも絶対6時半にはいるしな。
いますね。
もうみんなでどんどん乾杯して、6時半から楽しむのがいいと思う。
そうですね。作家もいっぱい来てますから。
はい。
はい。ぜひぜひ楽しんでいただきたいなと思いますけども。
イェーイ。
ということで、まあ多分先週もおそらく言ってると思うんですけど、フォレストなんかありますか？
フォレストはですね、なんとこの、多分確か確実に、この1月23日からなんですけれども。
なんだと？
ドキドキクラブ。
やあ！久常
お耳。久常さんとかがイベントで出たり、うん、イベントのね内容はまだまだこの次の週の末とかにやるのかな。
ドキドキさんの個展が
始まるんだよね。
タイトルがタイトル忘れちゃった。タイトルもなんですよ。 なので
幡ヶ谷にね、
よろしくお願いして、
はい、
ということなんですけども、他にありますか、なんか。
まあ、モグラグマガジンボリューム2は常時いろんな店舗さんで展開しておりますので、
そうですね、
ギャラリー本体は、
ギャラリー本体はお休みなので、そうです
ね、次回は3月、
はい、
まあ、3月も仕込んでますよ。
そうね、なので今マガジン読んでもらってもらうでイベントでしょうもないんじゃないですか。
そんな感じですか。
はい、
はい、
いや、ということで、まあ、2週続けて長々とやりました。
はい、
来週は生放送ユースと
お
なんでね、
はい、
その辺も楽しんでいただいて、まあ、真冬はさっきも言った通りモグラグは空いてないですけども、はい、モグラグからいろいろ発信していきますんで、皆様今年もどうぞ
よろしくお願いします。
モグラグラジオボリューム123でした。1月23日来てね、皆さん
来てね、よろしくお願いします。
すごいね、うん、たまたま